FM 横浜ポッドキャスト
鎌倉のカフェビブモンリモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をし、コーヒーをもっと楽しむプログラム。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるポッドキャスト番組です。初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。
FM 横浜 84.7。
畠山美由紀です。
カール南沢です。
さあ、裏ベリン6月号です、うん、よろしくお願いします。
1ヶ月ぶりですね。
はい、
はい、
今回はスペシャルウィークということで映画音楽特集に届いたメッセージをご紹介していきたいと思います。本当にたくさんいただいたんですよ、うん、
来てますね。
はい、はい、もうどうしよう
あとね、うん、一個一個がやっぱりね思い入れがあると思うんですけど、一個一個のメッセージがね長い。
そうなのそうなの、あのね、かいつまんでなかなかほらね、あ、ここも大事に思ってらっしゃるんだろうなと思うとね、そうなんだよね。うん、本日はお日柄もよくさんはね、フィールドオブドリームス、
ああ、の野球のやつね、
いいよね、
うん、泣くよね、
泣く、
うん、あれ泣いた泣いた、
泣いちゃうんだって、うん、あのお日柄もよくさんもね、
そうだよ、
うん、込み上げるねこれね、うん、あのほら喧嘩した父親っていうか、
そうそうそう、ね、だから、うん、まあ野球もので子供の、うん、そのね、亡くなった人へのなんとかっていうのまあまあ絶対泣いちゃうもん。
泣いちゃうよね。またこのケビン・コスナーがすごいいいしね。
あ、そうか、ケビン・コスナーだった ね、そうだね。
そうですね、うん。私の田舎の友達コビン・ケスナーって言ってたな。間違え。
ジャイケル・マクソン。
間違えてんじゃんと思って、ウケるなと思って。うん、面白い。あとね、
はい、
三橋のマイケルさんはアマデウスね。
アマデウス。あ、ね、はいはいはいはい。モーツァルトね、
そうそうそう、
モーツァルトの生涯をね描いた、
あれでも結構残酷な映画でしたよね、
はい、いや僕見てない。
あ、そうですか、うんうん、ちょっと怖いなっていうね、ありますね。ジョニー・ゲップさん、
はい、
トワイライト、
ジョニー・ゲップ、はい、
トワイライトゾーン、
はいはいはい、あのちょっとミステリーチックなね、あのオムニバス映画だったかな。
あ、そうだ、そうでしたか、
はい、3本立てぐらいのね。
あ、うん、あれ私見てないわ、じゃあ、あ、そっか、
はい、
お、これは見なくちゃ。
あれでも元々はね、アメリカのね、あのドラマだったのかな、確かドラマか何かで、それを映画化したんだよね。
だってこんな有名なのに見てないって
感じ、うん、相当古い映画ですよ、そもそもは。
ああ、うん、そうなんですね。
だ、80年代にもリメイクされたりとかね。
とね、ラジオネームコニョさんは、はい、プラダを着た悪魔ね。
ああ、女性に人気でしたよね、
これは。たまらんのですよ、
この手の映画はね。うん、
やっぱこうメリル・ストリープ出てる映画ってなんかちゃんと頼りになるとか面白いなって感じしますね。
あ、
昨日ちょっとディレクターさんとそういう話したんですよね。
この
こうい
う
メリル・ストリープ ね、
うん、メリル・ストリープって他に何ですか。
最近私見てさ、よかったの、うん、ペンタゴン・ペーパーズ。
おー、最近の映画か。
いやいやいや、結構昔の映画ですよね。ベトナム戦争に関する、もうアメリカ負けるって分かってたのに、あの大統領たちがそれを隠して、要はこう戦争を続けてたっていうのを暴くっていうね、うん、
なるほど、
そうそうそうそう、よかったよ、骨太な映画でしたよ。ジャーナリズムとはこうあるべきだっていうね。
メルルってまだ現役の女優さん。
もちろんそうじゃないですか、いいね、メルルっていうその呼び捨て感がいいですね。
いや、まあまあね、僕のメルルですから
そうだった、
うん、
あとさ、クリストファー・ウォーケンとかさ、
誰それ、
やっぱ俳優なんですか。ディアハンターとかね。
ああ、ディアハンター、うん、有名ですね。
出てるのもその
出てる人、
うんうん、
へ
え、主演じゃなくてもこう出てるといい映画だなっていう感じしたりしますね。デッドゾーンってやつもすごいいいんですよ、ね、
ディアハンターももうね40年以上前かな。
そうですね、
70年代終盤ぐらいだったもんね、あれね、
かな、う
ん、
そうかな、
まあ反省映画ですよね。
そうですね、うん、そうですね、そうですね。いや、もうどうしよう、もう本当いっぱいありますよ、あのいただいてるから、もうどこから説明していいか、
うん
うん、あ、あとね、やっぱジブリのねメッセージはいっぱいあるな。
まあね、ジブリを中心とした日本のアニメ映画は、うん、まあそれはそれは日本では大人気でしょうね。
義経さん、
うん、
千と千尋の神隠しね、 はい、舞台挨拶に行ったんだって。舞台挨拶を見に行った。千と
千尋ってもう30年ぐらい前か、
あ、そんな前になるんですかね。
90年代半ばぐらい、うん、そのぐらいじゃない。2000年代か。
なんかその舞台挨拶でマスコミを遮断した舞台挨拶になって、それを逆手に取り、マスコミがいないのでスタジオジブリの裏話をしましょうと言って、マスコミがいたらとても言えないことまで話してくれました。だって、
へ、面白いですね。
なかなかない、うん、ちょっと聞きたいですね。
宣伝手法としては面白い、うん、
内緒だっていうと広がるからね。
千と千尋2001年か、
うん、そうですね、うんうん、あ、芸術部員さん、この方はね、もののけ姫セリフを覚えるほど何度も見ましたっていうね。
もののけもジブリだよね、うん、そうだよね、うん、ジブリの第1号ってやっぱり風の谷のナウシカ、
う
ん、になるの。
そうなの。
まあ宮崎さんがね、あのルパンをやってたっていう、それはジブリではないか、うん、ナウシカ、まあまあ、 あの宮崎さんが要は自分で手掛けて、そのルパン以外のでいうと風の谷のナウシカがキックオフなのかな。
うーん、
僕実はね、個人的にはね、はい、ジブリの映画って風の谷のナウシカしか見てないですよ。
ああ、そうですか、
うん、うんうんうん、それもそれも当時通ってた学校、大学で無料で見れたんですよ。
あの、
要は宮崎駿が、うん、あの手掛けた作品で、これを学生に見せたいっていうことで、はい、うん、まだだから風切り前にヒットも何もしない。で、宮崎駿っていうのも、まあ、そんなに有名じゃなかったじゃないですか、うん、その時点ではね、
うん、今みたいな感じは全然ないです、
ね、でましてアニメ映画っていうのはね、そんなに定着してない時代だったんで、
あ、そうかな、
そう、だから結構ハスに構えて見たんですよ、はい、どうせアニメでしょみたいな、うん、結構面白かったんで
プププ
そう、へえと思ったんですよ
引き込まれちゃうよね、うん、感動しちゃいました、
はい、
感動しちゃいますよね。
で、まあまあね、あの、はい、主題歌が安田成美だったんで
そうだそうだ、はい、あれもちょっと衝撃、安田成美
好きだったんで、
うん、そこかい、はい、そこかいみたいな、はい、
82年ぐらいだったかな。
うん、あと恋する惑星って分かります？私これ分かんない、
見てみな。恋する惑星って、アジアの、うん、ああ、はいはいはい、
トニー・レオンが出てるやつ、
ね、主題歌がね結構ヒットしたの覚えてんな。誰だったっけ、
曲のことも書いてあるな。
クランベリーズだっけ、誰だったっけな。
アレックス・トーが大好きになり今もよく聞いています。
クランベリーズだよね、そうだよね、
カレン・モクも、うん、ああそうなんだ、
はい、
うん、あ、
それは主題歌がよく覚えてるな。
あ、そうですか、
はい、
そうですね。
いや本当にね、うん、熱量の高いたくさんのメッセージがね、
うん、そうなんですよ。地獄の黙示録とかね、来た来た来た、うん、
あ、これだ、それだ、ジエンドね、ドアーズ、
あ、そうだ、ねうん、いきなり This is End ですからね、は
い、いやでも本当に思うんですけど、100人いたら、うん、多分違う100個の映画が好きなんですよ。だからもう本当にね、まあキリがないというか、
まあね、
うんうんうん、そう思います。
あと最近その監督、はい、私あのアマゾンプライムで見てるんですけど、そうするとほら監督別でレコメンドしてくれるんですよね、うんうんうん、まあ、AI のって感じ。それで、あ、なるほど、監督別っていいなと思って、今あの M ナイトシャラマン監督っていう方の、もう本当全部おすすめです。
あ、そう、
ちょっとこうスリラーとかホラーとかゴシコーラみたいな感じもあるんだけど、でね、原作もね、うん、ご本人なんですよね、リットンディレクト&プロデュースみたいな感じなんですけど、
あ、まあまあまあ、そういう人いますよね、う
ん、本当にね、
うん、
あの、もう絶品ですよ。
あ、そう、
うん、
じゃあ僕は山本慎也で検索しようかな、う
ん、山本慎也ってなんだっけ、
え、あのあポルノ女優の監督、はい、
日活ロマンポルノですか、
ん、
日活ロマンポルノ、
そう当時ね、うんうんうん、日活ロマンポルノの、まあ、ほぼほぼ終盤期みたいな、
あ、うん、そう、ダンチ妻的な、
あ、そうねとかね、
うん、はい、そうですね、
はい、
うん、あ、それがカールさんの映画の思い出。
いやいや、そんなことはないんだけど、僕のね、映画の一番好きな映画って言われたら、
はい、
まあ、即答するんですけど、2001年宇宙の旅かな。
渋い。いい
これね、僕ね、うん、何度も見てるんですよ、うんうんうん、僕映画って一回見たらもう、うん、いいんですよ、
うんうん、
ですけど、ええ、これは、まあ、要は地上波でやっぱり何度もやってるんですよ。
そうかな、
うん、うん、
はい、
初めて見たのが小学生の時で、
うんうんうん、
次中学生、
はい、
次高校生、
うんうん、
で本当ね
理解度が深まる。
そう、見るたんびにね印象変わるんですよ。だって最初やっぱりわけわかんないですよ。
わけわかんない映画だもんね。
そう、わけわかんないんですよ小学生にとっては、
うんうんうん、
だけどまあほら地上波でやったんで、
うんうんうん、
たまたま見ちゃったんです
よ、はいはい、
うんうん、で中学生でなんとなくおそういうことかみたいなね、で高校になってね、でまた20代になって見たんで、でその時はもうねなんと、
うん、
ビデオソフトまで買っちゃって、
はい、そうですか。
そう、これ面白いわと思ってね。
うん、うん、私もまた見よう。
はい。
うん、だって未だにこう一体これはどういったテーマなのか。
まあね。
難しい。
言ってみればね、今ほら AI が、うん、普及して、いろんな意見があるじゃないですか。
うんうん、
もしかしたらアインシュタインなんて結構ずいぶん前から、うん、あれは人類にとって脅威だっていうねこと言ってるんですよ。うん、
あ、AI の存在。
コンピューターが世に出てきた頃に、これもしかしたらこれは駆逐した方がいいんじゃないかぐらい言ってるんですよ。
そうなんだ、
うんうん。で、今でもそういう意見あるじゃないですか。
うんうん、まあね、
うん。で、それを考えさせるような映画でもあるし、
言ってる言えてる、
うん。うん。人類の知能っていうものは一回どっから来たんだっていうね。
うん、
それもね、
うん。
うん。原始人たちがね、うん、あれなんていうの、モノリスっていうの、ね。あれに触った瞬間に。
ね。
知能を得るみたいな
ね。
だからもしかしたら地球の知能っていうものは、要は地球外生命体から得たものなのか、あるいは神なのかっていう ね、うん、そういうところまでね考えさせる。
そういうね、うん、ジャンル大好きなんですよ
ね、
うん、
で片やね、
はい、
宇宙旅行に行って、
はい、
要はコンピューターが反乱を起こすわけじゃないですか。
はいはいはい、
うん、
そうですね、
う
ん、
そうだ、もうね本当ね、あれは面白いよね。
面白いよね、
うん、
あとね、私なんかね自分が疲れてんのかなって思う時には、うん、パニック映画見たくなるんですよね。
お、
逆に
いいじゃないですか。
だ
から70年代もね、いわゆるパニック映画って大ヒットしてるの、うん、タワーリングインフェルノとかポセイドアドベンチャーだとか、
ね、
ジョーズだとか、ね、
なんか見ちゃうんですよね、うん、
パニック映画全盛ですもんね70年代。あ、でもまあヒッチコック系とかね。
あ、ヒッチコック系はもう、うん、もちろん最高です、ね、まあ、ほら女優さんも綺麗だしね。
あ、そうよ、
ファッションも素晴らしいしね、
うん、でまだモノクロの時代でね、
はいはい、
うん、鳥とかすごくいいね。
やばいですよね、
秀逸なパニック映画ですよね。
そうですよ、うん、いつも思うけど、私シャイニング、シャイニングはね、
ジャケットがもうとにかく有名ですよね。
来てるよね、
脇から見てる、ね、
ジャック怖いよって。
怖いよね、
怖いよ、あんな、あのほらなんだっけ、ジャックは怠け者みたいなずっと書いてるの怖いよね。
あ、
タイプ打っててさ、
そう、ね、
うん、一生懸命、ね、ストーリー書いてんのかなと思ったらね、うん、同じ、
まあパニック映画っていうか、まあまあまあ、いわゆるサイコスリラーみたいな、
サイコスリラーね、
うん、はい、パニック映画は
そうですね、
永遠不滅ですよね。
うん
うん
う
ん、
そう思う。まあ、見尽くしたなんかいいのあったら教えてください。それでね、そのナイト・シャラマンの、ね、やつも見たんですよ。そしたらすごいよかった。
僕はタランティーノのホテルっていう、う
ん、
まああれはパニック映画っていうかね、
うん、
どっちかっていうと、うん、かなりちょっとグロいかな。
まあいつもグロいじゃん、
うん、いやいや、かなりグロいんだよねホテルは、うん、
あ、そう、
あれはもう印象残ってますね。
あ、知らなかった、
うん、あとやっぱり、
はい、
ソーシリーズがね。あれ僕ね結構、うん、5ぐらいで見ちゃったんだよね。
見ちゃった、
うん、怖い。
いや、そうだよ。私もチャンネル変えてたらたまたまなんかうわって見ちゃってみたいな、
うん
うん、
でもね1を見ちゃってたまたま、
うん、
もう2も3も4も5もやっぱ見たくなっちゃってね。
それ言ったらセブンも怖いじゃないですか。
あ、セブンって何だったっけ。セブンって誰だったっけ。
ちょっと
見た気がするな。
あ、ダメだ、ちょっと待って。
あ、
出てこない。
第7巻ってやつか。
ブラッド・ピットと、
うん。
うん、セブンね。
うん、見た。
あれも怖いじゃん。
ちょっと内容忘れちゃったよ、もう。
あのほら七つの大罪
デビッド・フィンチ、あ七つの大罪、ああ
なんだっけ、
なんとなく思い出した、
そうそうそう、嫉妬とかね、
あ見た見た見た、
おごりとかなんかそういうのをこう制裁していくやつ
で、そんな内容だったっけ、そっかそっか、
うん、それでほらまあ人をこう残酷なので、まあ、怖怖
でも僕どっちかっていうとそのサイコスリラーとか、うん、ちょっとグロい感じの、うん、うん、サスペンスっぽい感じのものって大好きですよ、
うん、あの、うん、私もそうですね、結構ロマンチックなの最近あんま、あ最近ロマンチックなのはね、別れる決心っていうね韓国映画がすごい良かったんですよ、まあ、それぐらいかな、 あと全部パニック映画が僕みたいな、
なるほどね、うん、あとまあパニック映画でも通じるとこあるけど、
サイコスリラーか、
僕はあの SF が好きなんですよ、
うんうんうんうん、
でほらよく、うん、あのね、SF 映画の中でも、まあ、まあ、もう2001の宇宙の旅が、まあ、SF 映画でもあるんですけど、
あれは気高いですね。
あの、最高傑作みたいなことをよく言われてるのが、ブレードランナーがあるじゃないですか。ハリソン・フォード、
はい。
うん。ただね、あれはね、さすがに、うん、あの、フィリップ・K・ディックっていう原作者がいるんですけど、アンドロイドは電気羊の夢を見るかっていうタイトルなんですよ。で、あれ僕先にね、本読んでたんですよ。あんまりにも面白くて、ブレードランナーが映画化されるっていうんで、まあ、あの、原作が、
はい、
ちょっと2時間じゃね情報量ね難しい、ね、
いや
だ本の方が面白かったなっていうね、
映画化っつうのは難しい、さっきそのラマン、うん、マルグリット・ジュラさんのラマンってやつも原作者はねなんか見なかったかもうこき下ろしたかね映画ね、
あそう、
うん、
あそうなんだ、
まあ、でも確かにそう思うよ、私はその原作見て、うん、あんなに感動してそう、あなかなかその個人の中に植え付けられた幻想がね、こう映像が
そうだよ、ね、
自分の満足のいくような映画になってるかどうかっていうのは、うん、またこれ別問題で難しいですね、
だから僕はブレードランナーは先に原作読んじゃってたから、うん、映画を見てちょっとがっかりしたんだよね、
うん、
あまりにもやっぱ描ききれてないなっていう、う
ん、ちょっともどかしい思いがね、うん、
だから同じ時期にあの1984っていうこれも結構話題になった映画あるじゃないですか、はいはい、近未来を描いた、はい、なんとかウェルズ、オーソン・ウェルズか、
オーソン・ウェルズ、うん、あそ
う
か、
そう、うん、あれとかの方が印象残ってるよね、はい、あれ知ってましたよ、はい、1984ってサントラの主題歌、うん、ユリゼミックスだったんですよ、
あ全然知らない、
そう、
あそうなの、
うん、
あ全然知らない、
で、まあ、確か1984っていう曲出してるんですよ、
あれそういえば何かあった、
そう1984ドクドクドクドクドクドクセックスクライムって、あの副題がセックスクライムって、
へえ、うん、いや今日ほらアル・グリーンとアニー・レノックスが一緒に歌ってるでも知らない、
そうそうそう、そう、うん、3人のゴースト、あまああれもおすすめの映画ですけど、
うん、
そう、
あとこうね政治ものとかもやっぱ面白いよね、いろいろね、
あそうね、うん、
あとスパイものね、
へえー、そうなんだ、うん、好きなんだ、
結構好き、
スパイファミリー、うん、
まあ、スパイファミリー
つい最近の映画をただ
歌手じゃなかったらスパイになりたかったみたいなね、
うっそ
アホかって感じ、
本当
アホかって感じですよね
いやいやそんなことはない、アホじゃないけど、
うん、カールさんどスパイどこのスパイ、
え何、
カールさんがスパイかもしれないよってディレクターさんが今言って
あ僕はね、
実は、うん、
言わないよそれは、うん、それは言えるわけないじゃないですか、
あのラーメン食べてるのも何か意味があるのかな、あそこで情報交換したり
と
か、
中本のスパイ
食べ終わったこう、はい、お椀の中にメッセージが書いてあるみたいなよくわかんないです
そうかスパイものね、そうか、畑山さん、スパイモノで言うと、
まあ、例えば。スパイモノってか、まあ、007とか、ああいう、まあ、あれはまあ、ね、まあ、きらびやかなあれですけど、ね、最近ね、クーリエっていうね、それこそ、あの、ベネディクト・カンバーバッチが出てる、ソ連から最高機密を盗み出すっていう。う
ん、ああ、まだソ連時代の話ね。
そうそう、うん、キューバ危機の時の話で。
なるほど。
イギリスの、まあ、ビジネスマン、本当別に彼はもともとただの、あの商社マンなんだけど、うん、まあ、なぜかそれを運び屋になるっていうね、
うん、
でもあれ怖いですね、本当にあのキューバに核配備ってされてたんですね、
あ
それを要は阻止したっていうね、
そ
んな怖かったんだマジでみたいな、
あ、まあ、うん、世界を舞台にしたスパイものは、まあ、大体面白いよね、
うん、ああやって見るとその歴史の勉強にもなるっていうか、
あ確かにね、
あフルシチョフってさ本当に押そうとしてたんだみたいなね、あ、まあ、ちょっと一応それ映画の情報だけどさ、
ね、
うん、
いやでもキリがないねこうやって話してても、
そう、昨日もディレクターさんとすごい長電話しちゃったよね。次から。
キリがないわ。そう、確かにあれもこれもってやっぱ思い出してくるもんね。
一緒に映画鑑賞とかしたいですね。
ああ、名画鑑賞、ね。ただね、これがこれでね、またね、うんうん、映画とか音楽って、うん、思考性の高いもんだから。
まあね。
うん。
まあね。
そう。
うん、そうね。いや本当にということで、はい、本当たくさんいただいておりますので皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
これまたちょっと映画特集ねやりたいなと思いますので。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。ではありがとうございました。
ありがとうございました。 FM 横浜 Podcast